確かに、なんかそのミッションごとを、例えばこの怪人悪のヴィランの考えみたいな感じにするみたいな感じでも、
なるほど。
組んでいくと、あ、これなんかやりそうな気がするな。
いいんじゃないですか。
パンデミックいっぱい拡張出てるんで、はい、クトゥルフ拡張ぐらい出てるんで、
あ、そうなんだ。
もしなんかちょっとディズニーがいい匂いしたら、じゃあ、全部いいかなみたいなになってれば。
ビッグビジネスの匂い。ビ
ジネスの匂い。しのぎくん。国際版が。
確かに昔、アーカムホラーってボードゲームあったんですけど、あれすげえ友達とよくやってて、子供の時に。あれも確かこの何ですか、どんどん旧支配者とかがバックしてって復活してって世界が崩壊していこうとするのをみんなで止めるっていう、あれすげえ面白かったね。
その辺のスーパーヒーロー系はもっと出てもいいとは思いますね。なんかもう日本は日本でやるんだったら、例えば東映ヒーローで作ってもいいし、
東映ヒーローいいですね。
いろいろできるから。
なんかそのファン、遊べるファンアイテムっていう時点でも面白いですもんね。
そうですね。
そうですね。
ただのただカード集めるだけじゃなくて、それで遊べるよっていうのが、まあ、
もう今日すでにアマゾンで安売りしてる、あのスーパーマリオウノを買うかないんで
ね。どこら辺がスーパーでマリオなんですか？
スーパーマリオウノは、あの基本ウノなんですけど、いろんな効果を全部跳ね返せる無敵マリオがいるんですよ。それリバースってやれるっていう。なんかそれが入ってて、あとまあ、あと最近のウノとあれで、オリジナル2枚何でも書いていいカードが入ってるっていうやつがあって、スーパーマリオウノ面白いなって思ったんですけどね。
デザインがちょっとマリオ的な
絵柄が可愛ら、可愛らしい、しかも可愛らしいいいマリオっていうか、昔のちょっと昔のマリオですよね。
なるほど。
ちょっとスーファミ時代というか。
ああ、この辺のニュアンスのね、柔らかいコラボレーションしてくれるといいなって、アイマスボドゲとしますか一応ね、持ってきたんですけど、顔見せ用にね、じゃあ、多田さん、ちょっと、
なんすか、
アイドル、アニメ特集ね、ありましたよね、
最近。ありましたよ、はい。
で、いろんな問題出たと思います。復習ってされてますよね。
復習復習
テストまで
してたから。
テストまでしてます。
合います。
出ます
よね。どうかな、はい、まあ、ちょっと、はい、はい。そうですね。はい。やっぱり、佐々木先生の前で。
まあまあ、初心者問題かな。
はい。
いきますかね。
はい。
出れますって何のことでしたっけ？
ありました
ね。ありましたね。
アイドルマスター。アイドルマスター。シンデレラ。
そんな難しくない言葉。
あとはもう、
彼女たちは、彼女たちは、
なんでプロ入ってるんですか。
なんか今ね、あのね、なんとかステージとか邪魔してるんだけど、シンデレラドリームじゃなくて、
あと5秒ぐらいでいいんじゃない
？5、4、3、2、1、
はい。シンデレラガールズっていう
ね。シンデレラガールズだったっけ？
これ同人のゲームなんですけど。
はい、間違いない。
アイドルマスターシンデレラガールズ二次創作ボードゲーム。こういうのが結構出てるんですよね。
二次創作 OK なん
はい。アイマスは割とこういうの緩くて。
だから、
なんで、アイマスのボードゲームってすげえいっぱい出てるんですよね。まあ、
見た感じ、絵はアイマスの絵じゃない
です、ね。アイマスの絵じゃないです。これすごく、中でも割とよくできてるゲームで、このまとめに入ってるのにゲーム紹介を知らないんですけど。
いや、全然問題ないです。
まあ、アイドルちゃんがお仕事をしていくっていうゲームで、いわゆる、
アイドル
キャラたちが全部出てるよっていう。
で、パラメータが、
パラメータがついて、まあ、特殊能力が一人一人あって、みたいな感じで、このゲームみたいな、アイドルマスターゲームってすげえいっぱい出てるんですよ。キャラゲーとしては多分、すごいメジャー、同人ゲームの中では。
緩いからとか
って。まあ多分本当に割と、アイマスって日光堂でなんか盛り上がったところあるんで、こういう二次創作に結構緩いんですよね。
っていうのと、まあもともとゲームだから、
これは何？こう、なんかアイドルの仕事をブッキングしたりとかそういうこと？
これはですね、ゲームの種類で言うと、ワーカープレイスメントって超有ゲームなんですけど、まあ、ゲームの種類で言うと、要するにアイドルにお仕事させていく。
はいはい。
盤面があって、こうやって並んでる盤面に自分のアイドルを置いてっていく。で、プロデューサーってコマもあって、プロデューサーは、サポートするなんか何かで置いていくっていうのをやっていって、まあ一番ファン人数が多かった人が勝ちみたいな感じ。
ファンをゲット
して。ファンっていうか得点をゲットして。
仕事をどんどん片付けていくような
。片付けていく感じ
で、それによってファンが
そうそうで、まあ、中にもあのなんだろう歌があるとこれ点数が高いお仕事とかがあるんで、うん、自分 の, あの得意のあるアイドルにコンボコンを入れていくっていうような
ゲームで、うん、仕事に合わせてアイドルをこうどんどんぶつけていくみたいな、
ね、ぶつけていく、もうこの子は歌う前からみたいな感じで、
あのダメージの高い仕事とかないの、白ビキニでおしゃ
れそしたらあのグラビア系の人たちを置いていけば
あなるほど
みたいな感じの、まあ、多分それに近い感じではある。
それはちょっとワグちゃんなんで
ワグちゃん
のリアル路線
ウェイクアップが
ウェイクアップがある
んで、そこはもう天草さんの
天草さんの
領域なんで
名人が反応しちゃう
わかりました、
ね、これとか、
ね、
あのはい、あとラブライブのゲームとかもなんかね、なんか言いました今日。
ラブライブの同人、
ラブライブの同人ゲームですね、
まあもう基本甲子園なんだからゲームにできそうな感じだよね。
とか出てて、ああ、もう僕はあのアイマスゲームを収集してるんで、そういうのは結構目してるんですけど、このノリで、だからそのスーパーヒーローものも出ないかなっていうのはちょっといつも思うんですよね。
いや、やりようはいくらでもありそうだよね。
そうだな。あの、スーパーヒーローじゃなくて、特撮っぽい感じのゲームは1個ぐらいあるんです
けど、ね。ほいほい。
あるんですけど、まあ、この程度なんで。
なるほどね。結構スーパーヒーローのゲームって昔からその TRPG とかよく輸入版がね、はいはいはい、ボックスで売ってたりみたいなのが多かったんだけど、いまいちねその国内版でビシッっていうのはね、はい、そんなに出てないですよね、多分ね。
ちょっとその辺ライダーとかですね、まだまだ余地はあるんじゃないかなって僕は思うんです。
やりようがあるんじゃない
ですかね。アメリカもまあ逆に今空いてるんで、今これを聞いたボードゲーム制作者さんがですね、同人でスーパーヒーローも作ってくれても嬉しいなって僕は思います。買います。
なるほどなるほど、そのニーズはあるでしょうね、
間違いない。あると思います。ちなみにこの同人ゲームについてちょっといくつか質問してもいいですか？
はい、どうぞ。
例えば同人誌とかだったら、そういうのをやってくれる印刷会社さんとかがあったりするじゃないですか。例えば同人ゲームって、まあ、例えばあのカードだけでよかったり、多少コマがいったり、シールがいったり、そういうのワンパックでやってくれるような業者さんがあったり
するんですか？あります、あります。いろんなパターンあります。で、まあ、そのコマとカードと、セットでおいくらですよっていうのを提示してくれるところもありますし、
はいはい、
人によっては例えば箱と、カードは作ってもらってコマは別から買うっていう人もいます。
ああ、例えば汎用的なそのコマを買うとか、
そうですね、さっきのだとあのピンク色の四角いこういうコマとかは結構汎用的でどこでもできるんで、
はいはい
はい、こういうのをこういうのだけ集める人もいますし、
は
い
は
い
は
い、
立体物は金かかりそうだもんね。
う
ん、
そうですね。さらに言うなら自作っていうカードを印刷して、
DIY。
で
も実際、そのなんだ、50個出てなんとかっていう世界だったら、うん、頑張れば
なんとかなる。100、200は厳しいけど。
最初はそうでしょうね。
うんで、あの、名刺のカードに、名刺にカードを両面印刷して、角丸っていうのをババババババって打って、自作してる方は結構います。
で、もう一個じゃあ質問いいですか。これって大体、1個いくらぐらいでみんな売ってるもんなんですか、同時に。まあ、ピンキリだとは思うんですけど。
インサイトゲームよりさらにちょっとちっちゃい、このぐらいの小箱。
はいはいはい、
だと大体1000円台。
これはじゃあカードだけのやタイプ、
ね、これはほぼカードです。そうですね。ほぼほぼカード。
ほぼほぼカード。はいはいはい、
カードちょいコマでも大体2000円以内ぐらいで収まってるのが大体一般的ですかね。
なるほどなるほど。
安いとこだと500円とかあります
よね。あ、そうそうそうそう。さらに安いとこだと、もうこれよりもちょっとカード枚数が少なかったりもするし、16枚とか、最初の、さっき言ったですね、ラブレター。結構有名なゲーム。あれなんかは最初は1000円、500円ゲームか。で、16枚のカードしか使わないんで、うん、そういう風に売ってましたし。うん、
すごいなぁ。
ラブレター
。ラブレターがすごい。
すごいですよね。
アイディアで本当に、まあ、この点で大体1500円、2000円弱ですね。そんなに高いことはないです。
なるほど。
うん。だからもう、敷居はそんな高くないです。これとかはもう2500円ぐらいしたかな、3000円弱ぐらいしましたかね。
なるほど。
まあでも大体、あ、それくらいかっていう感じの値段ですね。
まあ同人ゲームって基本的にだからその在庫のことを考えると高い設定しづらいんですよ。
そうですね。
売り上げにならないから。
そうですよね。
だけど、今年の流れの一つとしては、そのさっき言ったラブレターの金井誠二さんっていうところが、こういうゲームを作るんですけど、ちょっとウニコルヌスの騎士たち、
はい、
これがかなりコンポーネントも良くて、5000円、
おお、強気ですね。
強気です。まあ金井さんっていうのはすごいレベルついてるんで、ニックバリュー、年バリューがついてるんで、まあ5000円っていう設定をつけたのも同人の中で出てきたっていうのが結構大きい流れだと思
います。そうですね。
5000円大きい、大きいし、これぜひ成功してほしいですね。同人の5000円でもちゃんと人気があれば履けるんだっていうのが、 そういうのができるとみんなちょっといろんなことをもっと挑戦
して、ね、ちょっと僕の感覚だと昔なのかもしれない5000円っていうと結構こういうホビーショップ行って箱物のボードゲームがっつり買えちゃうぐらいのイメージだから、
ね、かなり強気な
強気な
ですね。まあでもそういうのが出てきてますね、はい、4000円5000円ぐらいのゲーム。
あ、そうなんだ。なるほどなるほど。いやいやいや、まだまだ我こそはって人はいくらでも出てこれる世界
です ね、 そうですね、まあ、まだまだ本当伸びる途中って感じが本当モードゲーム分配をしてます。
いや嬉しい嬉しい、こんだけやれるもん。
そうですね、
しばらく離れてた人もちょっと戻ってきてるかはあるでしょうね。
そうですね、
うん、だこういうみんながゲームを作るのとか、そのあのボードゲームカフェとかやるものがこうやってゲームマーケットとかでいっぱい出たり、うん、その場所が今度用意されてたりっていうと、やっぱりプレイできるこの敷居っていうのはどんどんやっぱり低くなって、みんなプレイしやすくなって触れやすくなったりっていうのに加えて、今度作りやすくなってるっていうのが今面白いですね。
そうですよね。
あの本当に印刷業者さんが箱とこのコマでいくらって出してくれてるんで、アイディアさえあれば、
そうですね、
そこでゲーム作れるっていうのがありますからね。
昔なんかね、一昔なんか前なんか家のプリンターでこんな綺麗にできるなんてことはできなかったんで、俺も子供の時なんか簡単なカードゲームとか友達とかでいい加減に作ったりとか拡張カード作ったりとかして遊んだけど、もう全然今のに比べたらしょぼいしょぼいもんだったから、いや本当に技術革新はすごいなと思いますけど、
本当にぜひゲームマーケットハルニーでも、はい、あのこのボードゲーム、はい、興味を持っていただいて、はい、来ていただくか、まあ本当にボードゲームカフェに来てやっていただくか、
はい、イベ
ントに来て遊んでいただくとか、
うん、まずやってみるってことは大事
だ、ね、うん、そうですね、うん、軽いのから重いのまでいろいろありますからね、はい、うん、でね、あの2,3 個こう自分でいつでも用意できるゲームを持っておくのはいいなってちょっと思いましたね。そのゲームをやらないような人たちの集まりでも、
はい、
ちょっと気軽にできるようなものを 2,3 個用意して、
はい、
こうパッとできるようにしておくっていうのはその、はい、コミュニケーション能力として、
はい、
そうですね、うん、
ナイス接客、
ナイス接客っていう、
うん、ね、面白かったねって
。そうですね、
何にせよこう時間がねいい具合に埋まるんですよ、全員巻き込んで、
う
ん、
そうですね、うん、でそれでいや客が来たっつってこうやって箱を山積みにして奥から出てくると僕はビビっちゃうけど
もう全部こうスリーブに入ったこう箱に入ったカードを
ガラガラガラガラガラ。
でも逆に言えばそういうなんていうか、ある種こうコンパクトなゲームっていう、ライトなゲームっていうのがちょっとしたブームっていうのは増えてる感じっていうの、
うん、二極化って言ってましたけどね、あ、まあ言われてますけどね、うん、まあ本当にライトな層で、うん、すごいこの、まあ、インサイダーゲームとか、うん、そういう2000円台さんぐらいのゲームを買っていく人たちと、うん、すっごい重い、
がっつり、
ね、1万円ぐらいまでのゲームを買っていく人たちっていう、うん、
はいはい、でしょうね、
うん、まあでもそれはそれですごくいい兆候なのかもしれないですけどね。入り口にはすごくやっぱり2000円ぐらいのゲーム入りやすいですもんね。
そうですね。
確かに確かに。
やっぱ選択肢はね、多い方がいいですもんね。
ね。本当にハマったら、その、旧名作やってもらいたいっていうのもあるし。
なるほど、なるほど、なるほど。
だからまあ本当に、佐々木さんが言ったその、なんつうんですか、1個2個持っとくといいのに、インサイダーゲーム、本当にいいゲームだと思います、ね。
おお、本当に。皆さん。
ね、あとこのラジオビグル聞いてくれてちゃんとね条件を満たした方には、
はい、
この佐々木啓司の中古の落書きされた、はい、インサイダーゲームが、もともと届きますので、
はい
はい、私たちが、プレイした、そして作者のね伊藤明さんのサインの入った、
入った、
これまでサインしたことある？
ないです。
世界に唯一、
唯一、世界に唯一
レアモノ、
うん、レアモノのインサイダーゲームはとも届きますんで、ぜひね、はい、みんなで遊んでいただいて、
はいはい、
遊んでください。
またはそのインサイダーゲームの熱烈なファンの方はね、
はい、
もう他に用としてね、
確かに、ここしかないですもんね。
ここしかない、1個しかないんだよね。
そしてもう一つ買っていただく、
そう、使っていただく
と、ね、そうですね、
はいはい、はい、
買ってください。
ぜひぜひぜひ。
はい、
という感じですかね。
はい。
うん、はい。
なんか、まあ、したこととか。は
い、そうですね、今日は本当にいろいろ、今日というか、この呼んでいただいて本当楽しかったんで、もう本当に、はい、ありがとうございますっていうのはまず、はい、聞いてくれてありがとうございます本当に、はい、 というところで、はい、僕は以上ですね。
じゃあ伊藤先生の次回作にご期待ください。
ご期待ください。
打ち切り漫画やめてください。
俺たちのまだ始まったばっかりやから
階段のやつですよね。
今あのなんか取材中ですって、ね、
近代地でよくある
というなどサボりで、はい、というわけで今回はねもう4人に集まっていて、ボードゲームの面白さっていうかを存分に語っていただきましたんで、また機会があればね、そのうちまたなんかボードゲーム特集、とっとこさんという、なかなかね、伊藤さんに今回また出て、出張ってもらうのは大変だと思いますけど、ボードゲーム特集とかやってみたいと思ってますんで、
そうですね、ぜひ。
また来年末にでも。
あ、いいっすね。
年忘れ。
年忘れ。
なんか、恒例。
そう、来年のさ、あの、正月特番みたいな感じでやるのもいいと思う。お正月にみんなでボードゲームみたいな感じで聞くっていう、
これまであのビューグルに関わった人たち
みんな呼んで
やらせる、
すごいよ、
偉い人になんかつまんないこと言わせるみたいなプレイ的な面白さもありますかね。
人の知ったか映画研究家を見せるってい
うあれね、プロは大やけどしちゃう、本当に影響出ちゃうと思うんだよ。
ものすごいハードルの高いボールが飛んでくる可能性もあるしね、逆に言えばね、はい、あれももうちょっともう少し練ってもう一回やってみたい感
じ。そうですね、あれはこうプレイヤー側がね、ちょっと練ってやったら面白いんじゃないかなと。
そうですね、はい、というわけで今日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
また次回よろしくお願いします。
はい、お願いします。